51年前の話をいたします。ちょうど私が高校1年生入学して、その年1年間過ごしまして、高校時代、出会った教師もあると思うんですが、生物の先生が、自慢話じゃないですが授業は全部忘れています。ただその最後の授業の時にその先生がその教科書を閉じて一言おっしゃった。で出会った時からなぜこの先生こんな白い顔してるのかなという思いがあったんですが、ちょうど先の太平洋戦争の終わりの時に広島にいらっしゃいまして、少しく中心地から離れていらっしゃったようですが被爆なさった先生でした。石原先生という名前も覚えています。最後に言われた言葉が、皆さん平和のために来てください。なぜかその一言は私の心を今も離れません。そのおっしゃった先生の顔も鮮明に覚えております。でそう語られた後しばらくしてからこうもおっしゃったんです。実は私は今信念を持って組合活動をしてますけれども、その中で憎しみが今も私の心を支配していますとおっしゃった。平和のために生きてください。心には憎しみがいっぱいです。非常に心が私の心に残りました。さて皆さん、先週に引き続いてこのエフェソの信徒の手紙、先週は2章の11節から13節ちょうど13節に、以前はということ、そして今やっていう、キリストイエスにおいてキリストの血によって本当にこう新しくされたこの恵みをご一緒に確認し、忘れてはならないという、心に留めておきなさいというところからメッセージさせていただきました。二つのものが一つにされるというこの恵みにも少しく触れさせていただきました。そうした続きの中で今日14節からであります。私たちは誰でも平和を願っています。願わない人はいないでありましょう。ところが争いは絶えない。平和を願うんですけれども、争いはなお今なおいろんな形で生じています。なぜだろうか。いろんなことが言われるんですが、やはり本質的なところはこうじゃないでしょうか。人は誰でも自分が考える正義によって平和を作ろうとする。で、それと異なる正義感、平和感を持っていらっしゃる方があるとお互い譲れない。これは国と国、民族と民族、いやもう身近なもの、すべて自分の平和、自分の正しさを貫くと、相手が持っていらっしゃる平和、正義感とどうしてもこう相入れない場合が出てまいります。互いに衝突し、否定し合い、結局争いが生ずる。皮肉ですね。平和の争いがの原因がここにあるという。自分の平和を、まあ、平和感といいますか、その主張を譲らない、その自分と食い違う、平和とは違う考えの人とは対立する、時には敵意を抱いてしまう、隔ての壁を築いてしまう。実は今日読みました2章の14節以降はまさにそのことを扱っています。誰でも平和に暮らしたいと願わない人はいない。パウロの時代も今も変わりません。なのに強固なまでの壁が作られる。ズバリパウロ言いますね。14節ご覧ください。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し。ということは敵意という隔ての壁があるということです。その敵意の中には不快感を与えるでしょうし、差別意識も時に与えるでしょうし、排除してしまう、憎しみが生まれる、怒りが生まれる、いつしか不寛容になっていく。 非常に私たちにとって身近なものではないでしょうか。でこうした敵意という隔ての壁というのは簡単に作れる、簡単に作れるというか、なんかいつの間にか作ってしまっている。それがちょっとした意見の対立ともなりますし、考え方の違いともなりますし、誤解や勘違いともなってしまう。世界を見渡しても私たちの身近においても肌の色が違う、言葉が違う、文化が違う。なんか平気で使っているときは文化が違いますから、平気で使っているときは宗教の違いが不安感や恐れを生んでいます。それがいつしか敵意へと、敵意としてもうそれ育つといいますか、そういうものが生まれてまいります。相手とまた人と、相手の国と民族と違うんだ、そこから敵意を芽生えさせます。不思議なものでして、こうした敵意という壁が築かれてまいりますと、取り除くのが何と難しいことか。国と国、民族と民族、そこに生じる利害の対立、敵意がどんどんどんどん増幅されていく。いや、人事じゃないと、隣人同士、ないことを願いつつ、親と子、夫と妻、兄弟姉妹、ちょっとしたことで、本当にちょっとしたことです、不信を生み出すということ。平和を願い、平和を口にする割には自分の平和を主張するだけで終わってしまって、分断してしまう、分裂してしまうということが、なんと私たちの周りに多いか、いや私自身の中にあるか。先ほどの生物の市原先生じゃないですけども、いや51年前先生正直におっしゃったなと思う。平和のために来てくださいと言うなら、自分のうちにこうした憎しみが消えない。そんな世界の一市民としてエフェソの人々もいたわけです。そしてエフェソの人々だけではない、今日の私たちもまさにそうした状況にあって、はっきり宣言されている。14節もう一度ご覧ください。実にキリストは私たちの平和であります。実にキリストは私たちの平和であります。パウロはこのところで、パウロ自身が平和でありますと言ってません。当時この世界を支配した、この聖書の周辺を支配、この舞台を支配しとったローマ皇帝、皇帝が平和であるとも言ってない、国家が平和であるとも言ってない。そして二つのもの一つのところで出てまいりますが、遠くのもの、近くのものという表現も使っていますけれども、ここではいわゆる近くのもの、ユダヤ人、クリスチャン、ユダヤ人以外のクリスチャンの人たち、ユダヤ人が平和であるとも言ってない、異邦人が平和であるとも言っていません。実にキリストこそが、キリストこそが私たちの平和であると告げています。私はここをもう一度本当に読み直しまして、この言葉を本当の意味で理解するならば変わるんじゃないでしょうか。本当の意味で理解していないために、未だに教会の周辺、いや教会の中だって起こり得ることなんです。勘違い、誤解。例えば私たちが抱いているキリストの平和、まあ、聖書が明らかにする通りですが、どうも自分勝手に解釈してしまって、それを人に強要して、それを受け入れてない人を裁いてしまっているとか、敵意という隔ての壁を築いていることも絶対ないと言えないです。そして聖書は続いて16節で言います。15節16節読みましょうか。規則と乖離続く目の律法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、一人の新しい人を作り上げて平和を実現してくださったのはイエス・キリストだ。ユダヤ人であろうが、異邦人であろうが、どのようなものであれ、キリストにあって新しい人とされた。それによって平和が実現されるというのです。しかも16節に、十字架を通して 両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵を滅ぼされました。十字架によって、あのキリストの十字架によって、キリストこそが敵を滅ぼされたって言うんです。キリストこそが敵を滅ぼされた、どういう意味でしょう。二つの意味合いがあろうかと思います。私たちは、人は誰しも神様に対して、生ける神に、唯一の神に対して敵意という壁を以前築いていたということです。誰一人漏れる中、敵意という壁を持ってた。例えばですよ、ああ聖書が証言する神様、私の考えに合わない、神様排除する、これ敵意という壁を築いてたんです。まあ愛の神様だろうけれども、私の現実生活からして愛入れないな、敵意の壁を築いてた。それを拒み憎み続けた人間の姿が、あのイエス様を十字架につけた人間の姿です。十字架につけろ叫んだあの、いや彼らだけ特別でしょうか、私たちもイエス様を排除しようとしたのは、イエス様を十字架につけた神様に対して敵意という壁を気づいたんです。気づいていたんです。十字架によってその敵意を滅ぼしてくださった神様の方から滅ぼしてくださったと。どのようにしてですか。もう一つの意味は、この聖なる愛なる正しい神様は、ご自分の正義とか平和を私たちに一方的にガーッと要求して裁きなさるお方じゃない。もちろん要求なさるんですけど、それだけをもって裁きなさるお方ではない。ああ私たちがこの神様を認めることができない、この神様に対して敵を抱いていた、そんな私たちを無条件に受け入れてくださったんです。考えてみたらとてつもないことです。そして私たちが抱いている敵意さえも受け止めてくださった。十字架にかけられてまで。そうすることによって神様は愛を貫かれた。具体的に十字架において、ご自分の体を裂くことによって、血を流すことによって、キリストだけがこの敵意という隔てを取り除いてくださった。どうでしょうか、私たちはこの十字架の前に何か言えるんでしょうか。ただ黙して頭を垂れるだけです。神様の底知れないご愛に対してただ感謝を言い表すだけです。キリストこそが私たちを神と隔てる敵意という壁を滅ぼしてくださった。神様の方からキリスト様がしてくださった。ですからキリストこそがっていうことです。このように私たち、神が私たちの敵意の壁を取り除いて神様との間に平和を作ってくださったわけですから、私たちはイエスキリストによって一つに結ばれるんです。18節19節ご覧ください。それでこのキリストによって私たち両方のものが、これは人と人とも含まれていますけれども、神様と私たちの関係も含めて一つの霊に結ばれて御父に近づくことができるのです。従ってあなた方はもはや外国人でも寄留者でもなく、聖なる民に属する者、神の家族でありとあります。しかし現実、私たちはこのように神様との間のあった敵意という壁を取り除いてくださいましたけれども、周囲はまだいっぱいその壁があります。神と人との壁もあると同時に、人と人との壁がいっぱいあります。私も取り除きたいんですが、だからどうしても言いたくなるんです。どうしても注意したくなるんです。どうしても主張したくなるんです。その時に 私たちはここでイエス様がしてくださったようにしたらいいんじゃないでしょうか。二つ目のポイントで死の十字架の道を生きることがあるとしましたけど、そういう意味なんです。どうしても私たちはそういう時にキリストの平和はこんな素晴らしいものだぞって人々に要求するんです。まあ語ることは大事ですが、要求しつつ自分がキリスト様に習って平和の道を生きてなければいくら要求したって抗議してるだけなんです。ああ、相手の人に神様の愛を抱いていただきたいということを知っていただきたい、神様の愛はこうなんだよと言って、まあ、レクチャー抗議するかのようにいくら語っても、私たち一人一人自身がキリストの愛を抱いて生きてなければ愛は届きません。神様の憐れみと言いますけれども、神様って憐れみ深いだからね、その憐れみにあなたも生きなさいと言ったって、私たち自身一人一人がキリストの憐れみを生きるように努めなければ届きません。先生、うちの主人に注意してください。そしたら聞きます。あなたは私の言うこと聞けますかと逆に聞きます。それと一緒ですよ。人は抗議することによって変わるもんだ、こんな簡単なことない。逆に私たちがこのキリスト様との間に平和をいただいているのは、それに本当に生きているかどうかなんです。人々に理解されるようと願う前に、その道を自分の道として歩むことです。ですからキリストに習う道である、これは平和を作る道じゃないでしょうか。それは十字架の道です。十字架の道は忍耐がいります。苦難がつきもの、ああ大変な道だろうか。私たちは一人一人はそれを孤立してその道を歩むんじゃない。まあ、19節以降から22節まで見事に語ってますよ。教会においてその道一緒に歩むんだよと言ってるんです。だってキリストこそが私たちの平和ですから、それを信じる友がお互いでしょう。兄弟姉妹である仲間と共に歩む中から培われていくのです。キリスト様の十字架によって明らかにされた神様の愛で結ばれて一つになる、聖霊によって一つに結ばれることによって培われていくのです。一つのお話をしたいと思うんですが、2015年ですね、九州の熊本また大分の方で大きな地震がありました。ちょっと私もその時は関係しておりましたので、すぐにお伺い して現地の牧師先生も、日本イエスキリスト教団だけではない本当にいろんな諸教会の先生方が心を一つにして被災地の人々に支援をなさいました。もう実に言います、今九州キリスト教災害支援センターの理事長をしていますが、横田ポーロという牧師がこの間も私にこんなことを言ってくれた。私は最初、彼が曰く、私は最初はこの一つの支援が一段落したら現場の牧会に戻ろうと思いましたと、まあ、今牧会サボってるわけじゃなくて戻ろうと思っていました。それができなくなったと。どうしてって聞いたら、まあこの先生だけなんて多くの先生方が熊本とか大分いろんなところに行かれて、そういう行き先々に行って、彼らがいやこれはもう特別な人とか特別でないとか、牧師であろうとか信徒であろうそれと関係なくして関わる方々見て、みんなキリストさんキリストさんと言われるんだった。これ皮肉じゃないです。よくキリストさんという言葉は皮肉っぽく言われる場合がありますが、皮肉じゃなくて本当に尊敬を込めてキリストさんとみんなが行こう読んでらっしゃる。不思議なようにって継続する信頼がそこから生まれてきたという。で、その先生方が曰くいつしか気づかされたことがありますと。どうしても支援する支援されるという上からメッセージになってきた。どこか口には出さなくてもどっか意識の中にそんなものがあった。先生と生徒みたいなもんですね。 そういう力の関係を放棄することによって生まれる関係が必要だということに気づかされたという。どこで放棄するんですか。イエス様の十字架の下でしか放棄できないんです。キリストの下に私たちはそこで一つにされているという、そこでしか放棄できないと言いました。放棄するって力の関係をなくすということですね。そのことを可能にするのはキリストの十字架、その下での支援の中でですと。そうするとそれに関わるものは何か、キリスト教の話をするというよりもね、おのずと話をせざるを得ないという場面もあるようですけれども、人格を通して生き様を通して体験を通してそれとの共同体を重んじ、社会が抱えている課題に教会が与えられている資源を用いさせたときに、キリストさん、キリストさん、彼は言いました。専門の分野でもありますが、初代教会がそうだったという。私もこれも教えられていることですが、初代の教会というのは紀元200年、300年初めぐらいまでそうですが、非常に迫害下の中にありました教会は。しかし公にその教会活動できなかったんです。その時代は伝道集会も何もできない、時に肩こめと言われて他の中で礼拝せざるを得ないような状況の中で、教会は前進し成長したんです。三つの理由があったと言われます。彼らの生き方に魅力があった。そして彼らには迫害に耐える霊的な力や祈りがあった。もう祈らざるにはやっていけない、神に働いていただく以外。そして自由人であるものと、個人的な奴隷という概念とはちょっと違いますが、自由人と奴隷が一つとなる天の御国に生きる、私たちはこの世では希留者なんだという生き方。自由人であること、奴隷という立場は変わらないんだけども、それが本当にキリストにあって一つとされているという、共通認識があった。そして迫害した側にも助けの手が差し伸べられた。まさに意識はしなかったけれども、初代教会のことをちょっと経験させてもらっていると言いました。私はもう一度日本の伝道というのを考えると、このあたりからしっかりもう一度見直す必要があるんじゃないかなと思っています。神様は、私たちは神様の愛において私たちを一つに結びつけてくださいました。神様の愛の交わりの中に生かし続けておってくださいます。その中でのことです。聖霊の働きによって一つの絆で結ばれ、聖なる神殿となって私たちは神の御住まいとされているというんです。この20節20節すごい言葉です。これすごいことなんです。しかもキリストこそが私たちの平和だという確信に立ってそれをいただいているときに、あの人にもこの人にもキリストが自分たちの平和だ、そこに生活と生き様の基盤を置いている、そういう人たちが加えられますように、だから成長しという言葉がある。実にキリストこそが私たちの平和であります。キリストが私たちの平和です。キリストが私たちの平和です。キリストが私たちの平和です。平和です。平和です。お祈りいたしましょう。